Good morning.
It's always a privilege to be here in Japan.
日本に来ることはいつも素晴らしい特権です。
First of all, we have three children, well, two children here right now.
まあ今は子供2人が日本にいるんですね。
And Paul, of course, went to Brazil to get married.
ポールが結婚するためにブラジルに行って。
And he'll be back with his bride in January.
で、今度嫁と一緒に来月日本に帰る予定です。
So we will have three children and six grandchildren here in Japan.
だから子供3人、孫6人が日本にいることになります。
And our heart is in Japan.
また私たちの心もここにいます。
So we're always glad to come back.
だからいつも日本に来ることが喜んできています。
And so excited to see what God is doing here in Japan.
で、神様が日本でしてくださっていることはすごく興奮しています。
We know God is going to do great things here in Japan.
神様が日本で本当に素晴らしいことをなさると信じています。
And he is using you.
で、皆さん一人一人を用いてくださっています。
But one of the important things that for us to be used by God.
神様のためにもっと用いられるために一つの大事なことは、
is that we have intimacy with him.
神様とのその親密な関係が必要です。今日はこの神様とその親密な関係を持つと、自分の人生にはどんな特徴があるでしょうか。
And I'd like to use the example of my favorite Bible characters, Moses.
で、聖書の人物の中で私が大好きなモーセを一つの例として使いたいんです。
In Exodus 33:11, the word says the Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend.
出エジプトの33の11節には、神様が顔と顔合わせて友のようにモーセと語ったと書いてあります。
What an amazing relationship.
もうすごい関係ですね。
To speak to the creator of the universe face to face.
宇宙を創造した方と顔と顔を合わせて話せるのか。
Oh, I want that relationship.
もう私もそういう関係が願っています。
And we can have it.
そして私たち持っているんです。
But let's look at Moses' life and some of the qualities he's had because of this intimacy.
まずモーセの人生を見て、そしてその親密な関係があったので、モーセがその人生をちょっと一緒に考えたいです。神様がそのイスラエル人をエジプト の奴隷の国から砂漠を通ってその約束の地に導こうとしたんです。途中でこの約束の地の新しい人生のためにいろんなことを準備したんです。
Teaching them obedience.
順順を教えて、
Trust,
信頼、
warfare,
戦い、
and principles and rules for successful everyday living.
そして毎日本当に成功して生活できるためのいろんな原則としきたりも教えてたんです。
And he desired to have intimacy with them.
で、神様は何よりもやっぱり皆さんと親しい関係願ってたんです。
We see that one of the first stops in the desert is Mount Sinai.
そして砂漠に入ったら一番最初に止まった一つのところがシナイ山でした。ここで
10
回がこれから耐えられるところ。時々ポルトガル語出てしまいます。
その父もいつもそうだ
ったけど、英語じゃないから外国語だから外国だったらポルトガル語という。
The only foreign language I know is Portuguese, so it comes out of me.
知ってる外国語がポルトガル語だからすぐポルトガル語
出てしまう。So be patient with me.
ちょっと忍耐をお願いします。
So we have God preparing the people to meet with Him at Mount Sinai.
神様がこの神の民をこの準備させて、シナイ山でその彼の働きのためにその準備してたんです。
Let's open our Bibles to Exodus chapter 19, verses 16 to 19.
皆さんよければ聖書開いて、使徒エジプトの19章の16節から19節。使徒エジプトの19章の16節から19節。
三日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高くなり響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を、神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって、山の上に降りてこられたからである。 その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。
So we have the people they've been preparing for three days for this encounter with God.
このシナイ山で神様との出会いのために3日間準備の期間があったんです。
They were to wash their clothes.
洋服を洗って、
abstain from sexual pleasures.
いろんなその性的な関係を控えて、
preparing themselves for the time with God.
そしていろんなことでこの神様との出会いのための準備でした。
And that morning they woke up to lightning and thunder on the mountain.
で、神の出会いの朝になると、もう雷と稲妻があって、その山がその動いてたんです。
And a loud trumpet sounding.
そして大きなラッパの音がして、
a big cloud on the mountain.
そして山がその深い曇りで、追ってたんです。
And they all come to the foot of the mountain.
そして皆さんがこの山のふもとに近づいて、
And they said the smoke went up like the smoke from a furnace.
そして山からその煙がもうその炉のようにその立ち上がったんです。
And the whole mountain was shaking.
山全体が動き出した。
Can you imagine that sight?
もう皆さんちょっと想像してできますか?
And the sound of the trumpet grew louder and louder.
そのラッパの音がもうどんどんどんどん大きくなって、
And these people were afraid.
もうみんな怖がって、
And then God called, Moses spoke, and the voice of God answered him.
そして神様が呼びかけたら、モーセもその答えて。
They must have thought this guy is something.
で、本当にまあ、モーセがね、神に声かけたら神様が返事して、で、皆さんが、モーセはね、すごい人だと思った。
God talks directly to him.
もう直接モーセと語ってる。
But the people were all hearing this.
でもみんな民全体がその国民がみんなそれを聞こえたんです。
In fact, the first part of chapter 20, we have God giving them the Ten Commandments.
で、20章の前半はその10回一つずつ神様が生の声で語ってるんです。
It wasn't just Moses hearing the voice of God.
だからモーセだけ聞いてるじゃなくて、
God spoke and they all heard the Ten Commandments.
全員がこの10回を聞いたんです。
And then we have the reaction of the people to hearing God's voice.
そしてみんながその神の声を聞いてみんなの反応が書いてあります。
In Exodus chapter 20 verses 18 to 21, we see the people's reaction.
今度はスト・ジプトの20章の18から21節でお願いします。
民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見て立ち退き、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。
So the people heard the voice of God. They heard the Ten Commandments.
それで民が神の生の声聞いて10回を全部聞いたんです。
And it says they were trembling in fear.
みんな振り上がって怖くて。
And God said, "You're being tested."
で、神様が皆さんが今試されていると言ったんです。
So the fear of God will be with you to keep you from sinning.
で、目標は皆さんがこの神を恐れ、これから罪を犯さないように。
That's what happens when we have intimacy with God.
だから神様とその親密な関係を持つとそのようになります。
When we know Him, we know Him, His holiness.
この神様に近づくと神様が本当に聖なるお方であることがわかります。
We experience His majesty and His power.
神様の威厳とその力が分かってきます。
There will be a fear to sin.
もう本当にその罪に対するその恐れが与えられるんです。
And hopefully our love will be so great, it'll be a love to, we love him so much that we don't want to sin.
そして一番神様願っているのは、神様のことをあまりも愛しているからもう罪を犯したくないから。
But these people were afraid.
でも人々がもう怖くなった。
He said, don't let God speak to us or else we're gonna die.
神様が語らないように助けて、神様が語り続けるともう死んでしまうから。
You hear from God and then you tell us what God's saying.
モーセ、あなたは直接神様の声を聞いて、後で私に語ってください。
And today, so many people in the church are like that.
残念ながら、今日も教会の中の多くの人たちがそのようになってしまいます。
Let the pastor hear from God.
まあ、牧師だけが神の声を聞いて、
And then he can tell us what's going on.
で、他の人たちが、まあ、牧師から聞いてもいいんじゃないか。
We aren't willing to pay the price to hear the voice personally.
自分が時間とかその犠牲を払って神の声を聞けるほどとの親密な関係を作ろうとしない。
God wants to talk to every one of us.
でも神は一人一人とそういう親しい関係を持って話したいんです。
He will speak through the pastor.
もちろん牧師を通しても語ってくださいます。
But the pastor would be speaking generally to the people.
でも牧師はやっぱり全体的に話します。
But when we have intimacy with God, He will talk to us in particular about things we're going through.
でも神様とその親密な関係があると、自分が今取ってる問題に直接いろんな細かいことも語ってくださいます。
And every one of us is facing situations, different situations.
みんな一人ずつ、もうそれぞれの違うことを通っているからですね。体験しているからです。
Each one of us need to hear a word of God in particular for our situation.
だから一人一人直接神様の声を聞く必要がある必要です。
And God is going to do that as we seek Him, as we generate more intimacy with Him.
神をもっともっと求めれば、もっと親密な関係があれば、もっと神様が語ってくださいます。
So that is our desire to have a deeper walk, a deeper intimacy with God.
だから私の願いは何よりも神様ともっと深い親密な関係が欲しいんです。
To have such intimacy that we will have a fear of sinning.
そしてあまりも親密になるので、この罪に対する罪を犯したくなる、罪に対するその恐れがあります。
But overriding that fear will be a deep love for him that we will desire not to sin.
でもその恐れよりも、神様もあまりも愛してるから、もう罪を犯したくない。
We go on, we'll see now that Moses is asked to bring other leaders up the mountain.
今度モーセが、他のリーダーたち70人を連れて山を登ることにします。
Let's see what happens with these leaders in Exodus 24 verses 1 and 2.
今度24章、同じ出エジプトの24章の
24:1 and 2 and then 9 and 9 to 11.
まず24章の1節と2節お願いします。
主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて伏し拝め。モーセ一人主のもとに近づけ。他の者は近づいてはならない。
今度9節から11節。
はい。民もモーセと一緒に登ってはならない。9節。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。
今度、17節もお願いします。
17節。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。
So we have...Moses at this time during this passage, Moses went up and down maybe eight times up and down the mountain.
このシナイ山での滞在している1年間ぐらいの間には、モーセが全部で8、9回ぐらいもう山登ったり下ったりしたんです。
He must have been pretty fit for an 80-year-old.
まあ80歳だったのでかなり元気な80歳の人だったね。
But this time, God told him to bring the main leaders up the mountain.
でも今回はリーダーたちの70人を山とに一緒に登るように。
They weren't allowed to go all the way up into the cloud.
神様の命令によって雲ほどに入る まで登ってはいけないという。
But they went a certain distance up the mountain.
でもある山のある程度まで登ったんです。
And there they ate and drank in the presence of the Lord.
そこで神様の御臨座の中で食べたり飲んだりしました。
And it says that they saw him under his feet with something like a pavement made of sapphire, clear as the sky itself.
その70人が神を見て、神の下でこのサファイアのようなものが敷いていって、そこでもう透き通ったようなものだった。
I just love the beauty, the color of precious stones.
皆さんこの宝石に日当たると、すごく綺麗ですね。このいろんな色が出てくる。
The beautiful blue of the sapphire.
サファイアの青と。
The deep red of the ruby.
ルビーの赤。
That green of the emerald.
エメラルドの緑。
Those colors in the light, they just take your breath away.
まあ、光当たると、もう本当に圧倒されるんですね。いろんな色が。
And they were seeing under the feet of God. They were just seeing below him, his feet. like a pavement of sapphire.
髪の下でこのもうずっとそれを敷いていたんですね。このそのサファイアのようなもの。
Clear as the sky.
もう透き通ったようなもの。
I can imagine just taking your breath away.
もうみんな圧倒されたでしょ、あの景色を見ると。
And they ate and drank in the presence of God.
そしてみんなそこで神の御臨座の中で食べたり飲んだりして。
And he didn't kill them.
そして彼らが殺されなかった。
There's a special communion there with God.
もう本当に素晴らしい交わりの時でした。
Now you notice it says that people from far off saw the smoke, saw it as a consuming fire on top of the mountain.
でも遠く離れていた民はただその盛り上がる火のように見えた、ね、
but as these other leaders started to go up and get closer to God, they saw his beauty.
しかし近づいてきたリーダーたちがその盛り上がる火だけじゃなくてもう神の美しさが見えてきたんです。
It was a special time of fellowship with the Lord.
もう神様とこの本当に特別な親密な関係の時でした。
It's interesting that they're eating and drinking, such a special way of having communion.
やっぱり面白いですね。あのところでもその飲んだり食べたりするのがやっぱり交わり の, その大切さだという。
Worked,
神様も一緒に食べたかどうかわからないけども、でも神の御臨座の中でそこで楽しんでたんです。
A special time together.
特別な時でした。
And that's what happens. These people who are a long way, it says they saw God as consuming fire.
でも遠く離れた民はただ燃え上がる火しか見えなかったんです。
He was consuming fire. It's like people today that are a long way from God that don't know God.
今日も遠く離れている人々が神様のことがそのように思う。
They see him as a consuming fire.
ただ盛り上がる火。
He wants to destroy my life.
もう私の人生を滅ぼしたいんじゃないか。
He wants to control me.
私を支配したいんじゃないか。
He doesn't want me to have any fun.
楽し、あの、私がいろんなことを楽しめないようにさせようとしてるんじゃないか。
They see him as a fire. They don't see his beauty.
この美しさじゃなくてその燃え上がる火のようにしか見えない。
But as people start coming closer, begin to see that beauty of God.
でも神様に近づけば近づくほど神様の美しさが見えてきます。
They see qualities they never imagined that he had.
もう今までも想像できなかった神様の特徴が見えてきます。
He's not out to kill me.
私を滅ぼそうとしないんです。
He's out to bring me into his beauty and to eat and drink with me.
ご自分の美しさ、ご自分の親しい交わりの中に引き寄せようとしています。
Have fellowship with me.
親しい関係をが願っています。
In the end, these men went back down the mountain.
まあ最終的にその70人のリーダーたちが山下って
And Moses went up into the
cloud. で、モーセがさらに雲の中に入りました。
And he was there for 40 days and 40 nights.
でモーセがそこで40日40夜そこで滞在したんです。
But while he was up there, something happened.
でもモーセがそこに滞在している間にはあることが起こったんです。
These leaders went back down, the other leaders went back down to the people.
リーダーたちがその民、国民のところに戻って
And the people committed a great sin.
そしてその国民がこの大きな罪を犯してしまいました。
They had Aaron make two golden calves for them.
モーセの兄弟であったもう一人のリーダーのアロンが偶像のこの子牛の形の偶像を二つ作ったんです。
And they said, these are the gods that brought us out of Egypt.
でその偶像に向かってこの神々は私たちをエジプトから連れ出した神々だと言ったんです。
I have a hard time understanding some of these things.
僕はなかなかそれが理解できないんですね。
Right there on the mountain with thunder and lightning, smoke and presence of God.
まあ山でこの神様の御臨在がそこで あってもう煙と火がそこであって
Clouds to guide them by day and pillar of fire by night.
昼間でいつも彼が今までこの雲によって昼間が導かれて夜でこの、あの火の頭によって導かれたのに。
And they say these golden calves brought us out of Egypt.
でもこの子牛の偶像を作ってこの神々が私たちをエジプトから連れ出したとどうしてでしょう。
How in the world could that be?
どうしてそこまでできるのか。
To me it's a warning to us how easy it is to get distracted from God.
でも私にとってはこの一つの注意でやっぱり神様からすぐその注目があの引っ張られるということがすごく教えられるんですね。
He is so close in being present and doing things around us.
神様があまりもあの親しく なりたいしもういつも私たちのために働いてくださっているのに
And yet we ignore him.
でも時々私たちは神様のことを無視して他のものを頼ってしまいます。 自分のお金とか自分の努力に頼ってしまいます。
We have to really be sensitive to what God is doing around us.
神様が私の周りにしてくださっていることにもっともっとやっぱり注目しないといけないんですね。
And that we aren't ignoring Him.
で、ただ神様を無視しているということじゃないように。
And putting our trust in other people.
人々とか物に頼ることでないように。
In our jobs.
自分の職場にも。
In our friends.
友達にも。
Instead of when God is there being manifest and waiting for us just to have intimacy with Him.
本当にあの神こそあの私たちが一番この私たちとの親しい関係を願っているからです。
Well, God got really angry with the people.
まあこれで神様が本当に怒ったんです。
He says, Moses, you need to get down because these people are sinning.
でモーセにあのどうぞ山降りてこの人々が罪を犯している。
But he said in verses 12 to Exodus 32 verses 10 to 12 in verse 14 if we could read that.
じゃあ今度は使徒エジプトの32章の10節から12節お願いします。32の10から
12。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされたのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。
God told Moses, these people are a pain in the neck.
まあ神はモーセにね、まあこの人たちももう我慢できない。
And Moses knew they were.
で、モーセがやっぱりそれ分かったんですね。
And God said, I've got a deal for you, Moses.
まあ神様がモーセ、あのこれから私二人で新しい計画立てよう。
I'm going to wipe them out, and then you and I are going to start a new nation again.
この国民を全部滅ぼして、これからあなたと二人でゼロからまた始めよう。
Wow, what a deal!
まあモーセにとってはすごいチャンスだった。
Forget all these people that are giving us so many headaches.
こんなに面倒くさい民をこのとにかく忘れよう。
Yes, God, you and me, we'll do great things together.
わかった、神様、じゃあ二人で頑張ろう。
But look at Moses' reaction.
でもやっぱりモーセがそのように反応しなかったです。
Says, God, think two times about what you're getting ready to do.
神様、これがどうかと、もっと考え直してくださいと。
If you wipe out all these people, the Egyptians are going to say, oh, you just let all these people here in the desert to kill them out here.
まあだからこの国民を全部滅ぼしたら、他の周りの民がこれを見て、あなたはエジプトから連れ出した理由はただ砂漠で殺すためだったんじゃないかと思われるんじゃないか。もう他の民の前ではあなたのイメージが落とすんじゃないか、落とされるんじゃないかと。
Moses was concerned about God's reputation.
結局モーセが神の名誉について気になったんですね。
And that's what happens when you have intimacy with somebody. You're concerned about their reputation.
で、誰かが親しくなると、やっぱりその人の名誉についても自分が気になるんです。
You want to protect them.
その人を守りたいからです。
You want to make sure they look good.
その人がよく見られるようにしたいんです。
And he was willing to sacrifice a great opportunity.
そして、モーセがやっぱりすごいチャンスが与えられたんですけども。
To stay with this difficult people.
でもそれを犠牲にして、この国民を愛してたんです。
And the Lord changed his mind. He repented.
そして神様がその考えを立て直、考え直したんです。
That's what happens when we have intimacy with God.
神様と親しい関係を持つと、私たちもそのように祈りによって、祈りが聞かれるんです。
We can intercede for other people.
他の人たちのために取りなしの祈りもできます。
And God will react in their behalf.
そして神様が彼のところにも働いてくださいます。
We're concerned about God's reputation.
神様の名誉のことを本当に気になっているからです。
It hurts us when people speak against our God.
もう神様について何か人々を神様のことをバカにすると私たちが気になるんです。
When somebody uses the name of my God in vain, you will not. I'll say something. Don't use the name of my God like that.
神様の名前を乱れな方法で使うと、やっぱり自分がそれを我慢できない。
We are concerned about the reputation of our God.
神の名誉を本当にいつも心配している、気になるんです。
And we have a passion for people.
そして人々に対するその情熱があります。
Even when they give us headaches,
あんまりも面倒くさくても、
because of our love, our intimacy with the Lord,
それはこの主との愛の関係があるからです。
We will intercede in favor of the others.
この他のその人たちのためにも取りなし続けるんです。
So Moses goes down the mountain.
まあモーセがもう一度山から降りて、
he leaves the presence of God to deal with the situation.
そして神様のそのご臨在をこのから離れてこの問題にも立ち向かうんです。
And let's look how he deals with Aaron when he gets there.
で今度自分の兄弟アロンと会うとどうなるか。
In Exodus chapter 32 verses 21 to 24.
今度32章の21から
24。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか。あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立って行く神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私はこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。
It's amazing. Again, another thing.
また驚くべきのところですね。
Moses is confronting Aaron.
今度はモーセがアロンに向かって話すんです。
And it's interesting. He says, what do these people do that you led them into sin?
あなたはこの民を、どうしてあなたはこの民をその罪を犯させたんですか。
He's putting the blame on Aaron as a leader.
まあ、アロンがリーダーだったので、やっぱりその責任があったんです。
We as leaders cannot give in to the people when we know it's wrong.
いくら人々からそのプレッシャーがあっても、そのプレッシャーに負けてはいけないんです。
The people were nervous because Aaron was up on the mountain. I mean, Moses was up on the mountain for 40 days and they didn't know what was going on with him.
モーセがもう山の中で40日もいないので、結局待ってなくて。
People get nervous when you just take time to be in the presence of the Lord.
神様とのご臨在の中にいようとすると、人々がイライラするんです。
We need to be doing things.
何かしないといけない。
But in first place, we need to be in the presence of the Lord.
でも活動の前にまずこの神様とのご臨在の中に時間を過ごさないといけない。
It's like Mary and Martha.
それはマルタとマリアの話
ですね。Martha didn't like that Mary was sitting at the feet of Jesus, and there's so much to do to get the meal ready.
マルタがこのマリアを見て、マリアはその足のイエス様の足の元で、マルタがイライラして。
But we've got to make the decisions to be to.Give that priority to be in the presence of the Lord.
しかしやっぱり日々その優先をはっきり決めて、そしてイエス様との時間を過ごす。
Aaron had seen a different dimension of God, seeing that pavement of sapphire and eating and drinking in the presence of the Lord.
アロンも70人の中の一人として山のある程度登って神のご臨在そのサファイアの敷いたところとか、アロンもそれを全部見てたのに。
But it wasn't enough for him to keep the people from sinning.
でもそれなのに、人々がその偶像礼拝をしないようにやめさせる力がなかったんですね、彼が。
And listen to this excuse. They gave me the gold, I threw it in the fire, and out came this calf.
すごいおかしいね、アロンの言い訳ですね。私が火にその金を投げたら、子牛が出てきたとか言ったんですね。
Completely.
まあ、本当におかしいですね。
This is what happens when somebody doesn't know the Lord, doesn't have intimacy with the Lord.
まあ、神様とその親しい関係がないと、そういう言い訳を言ってしまいます。
When we don't have that intimacy with the Lord as leaders, we'll give poor excuses.
まあ、リーダーとして神様と親しい関係がなければ、変な言い訳も言ってしまいます。
We'll make excuses.
もう作ってしまいます。
For our lack of leadership.
そのリーダーシップの欠けてるところのために。
We'll blame the people.
人々のせいにして。
We don't want to assume responsibility for our actions.
自分の行動にその責任を取らない。
And that's what happens if we aren't taking the time to be in the presence of the Lord and hearing His voice.
神様の御臨座の中で本当に十分時間を取って神の声を聞こうとしないとそうなります。
So Moses again begins interceding for the people.
で、モーセがもう一度国民のために取りなしするんです。
Look at Exodus 32 verse 32.
今度32章の32節。使徒エジプトの32の32。
今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。
This man has such intimacy with God.
モーセがあんまりも神様と親密な関係を持ってたので、
They gave him such a passion for people.
その親密な関係から人々に対してに対するその情熱が与えられ、
that he was willing to give up his eternal life that these people would be saved.
それでモーセがもう自分が永遠の命を失っても、とにかくこの国民を救おうとします。
I'm not there yet.
まあ私がそこまでまだ達してないんですね。
But this is an amazing love that Moses had for the people.
まあモーセがこの国民に対するその本当に美しい愛ですね。
He was willing, in a sense, to take their sin.
ある意味で彼がもう国民の罪をの身代わりとなってもいいという態度でした。
Just scratch my name out of your book of life.
あなたの命の書から私の名前をもう消してもいい。
But don't kill them.
でも彼らを滅ぼさないでください。
After this, Moses went back up the mountain for another 40 days.
その後にモーセがもう一度40日間あの山に神の御臨座の中に入ったんです。
The Bible says that during both of these trips, both these periods of 40 days each, he did not eat or drink.
その両方の時ですね、40日だったんですけども、両方の時も食べ物を食べなかったし、飲み物もしなかったと書いてあります。
80 days without eating or drinking.
40日、あの両方の時は全くその断食だったんです。
But that's amazing when you're in the intimate, when you're in that presence of God.
まあ本当にあの皆さんそこまで神の御臨座の中に入ると、
you forget about time.
もう時間が忘れられるんです。
You forget about physical needs.
自分の体のいろんな必要性ももう忘れてしまいます。
You just want to be there.
とにかくその神様の御臨在を楽しんでるんです。
Because it's such a wonderful experience.
あんまりも素晴らしい体験ですから。
When he came down this time, something else changed.
今度モーセが山から下ったら別のことが起こったんです。
Let's look in chapter 34, verses 29 and 30.
今度あの34章の、 あの29から30読みましょう。エジプトの34の29から30。
それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて顔に近づけなかった。
The time it says when he came down, his face was radiant because he had spoken with the Lord.
モーセが神様と語ったので、顔と顔を合わせて語ったので、光からこの光が放ったということはすごいですね。
And that's what happens when we're in the presence of the Lord.
神様の御臨座の中に滞在すると私たちもそうなります。
When he speaks with us,
神が語ってくださると、
we will become radiant.
私たちもやっぱり喜びで満たされます。
There will be joy.
もう喜びがあって心の平安があってもう希望があって安らぎがあってもう戦いに恐れることはない。そしてキリストの御臨在で私たちも輝くようになります。
Some people will be desiring to want to know what that is andBe part of it.
ある人たちが私たちを見て、あ、自分もそれを体験したい。
In this case, they're afraid to talk with them.
でもこの場合は、モーセの場合は、もうみんながちょっと怖がったんですね。モーセと話したくなかった。
The last time he came down the mountain and dealt with them,
もう前回山から降りたら、もう大変な罰が起こされた。
God punished the people with the plague.
まあ、その時にその疫病があったんです。
This time he's coming down, his face is shining.
今度、顔が輝いてるんです。
What's going to happen now?
今度はどうなるでしょう?
But that's what happened. We are in the presence of the Lord. We will be radiant.
でも神様とのご臨在の中に滞在すると、自分がやっぱり輝くようになります。
This happened under the old covenant.
これが古い契約の時代の話です。
And Bible has given us a new covenant.
でもその後に神様が新しい契約を結んだんです。
The Bible says a new covenant much better than the old covenant.
で、聖書によると古い契約よりも新しい契約の方が優れています。
And Jesus, God has made it possible that we can come into His presence and not have to go through men.
で、今度神様が直接私が神のご臨在の中に入る方法を開いてくださったんです。
We are celebrating this time of the year the birth of Jesus.
ちょうど今の季節でイエス様の誕生、このクリスマスの時を祝っています。
Because God sent Jesus here to earth to live among us.
神様がこの御子クリストをこの世に使わせてくださって私の間に住まわせてくださったんです。
To experience all the temptations and the difficulties we experience.
で、そのことによってイエス様が私が体験している誘惑、試練を全部体験してくださったんです。
And to be victorious in it all.
で、そんなどんな試練と誘惑があっても全部勝利を持って。
And to die as a perfect sacrifice.
で、完璧な犠牲として、この完璧な生贄として、この最終的な犠牲となってくださったんです。
To take all our sins away.
で、私の罪を全部それで運んでくださったんです。
And give us free access to the Father.
そして天の父様へ の, 自由な道を開いてくださったんです。
Let's look quickly at some verses that talk about this.
今度は聖書のいくつかの箇所を見ましょう。
Ephesians 2:13 says, But now in Christ Jesus you who were onceFar away have been brought near through the blood of Christ.
エペソの 2-13 のところで、私たちが前は遠く離れていたのに、今はキリストの血潮によって近くに連れて来られたと書いてあります。
We can become close to, we have been brought close through the blood of Jesus.
キリストがこのキリストの十字架の死によって私たちの罪が許される方法が与えられたので、神様に近づくことができました。
James 4:8 says, Come near to God and He will come near to you.
ヤコブの 4-8 には、神に近づきなさい。そうすれば神も近づいてくださると書いてあります。
Again, it depends on us.
またそれが私たちにかかります。
As we go near to God,
私が神様に近づけば、
He comes near to us.
神も近づいてくださるんです。
The closer we get to Him, the closer He gets to us.
もっと近づけば、神様ももっと近づいてくださるんです。
Hebrews 4:14-16 also tells us about him being a high priest for us.
ヘブルの4章14節から16節にも、イエス様が私たちの大祭司だと書いてあります。
Says that he has been tempted in every way that we have been.
で、そこで書いてあるのは、イエス様が私たちと同じように全ての面において誘惑を受けたんです。
So we can come near to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
そしてそのイエス様が私たちの大祭司となったので、私たちもどんな時でも必要な助けをもらえるので、大胆にこの恵みの座に近づこうではないかと書いてあります。
But he also changed our identity.
そしてイエス様がそれだけじゃなくて、私たちの新しいアイデンティティも与えてくださったんです。
In John 1:12 it says, For those of us who received Jesus, to those to us we were, who believed in his name, he gave us the right to become children of God.
ヨハネの1章の12節には、このイエス様を信じたら、私たちが神様の子供のという特権が与えられたと書いてあります。
Oh, that relationship of a father with a son.
まあ、素晴らしいこの親子関係になります。
When I go back to Brazil, we're going to spend a week in the States with my mom and dad.
今度はまたブラジルに帰ると、今回はアメリカに寄って私の父と母と一緒に1週間ぐらい過ごします。
We talk many times by video phone, by iPhone, FaceTime.
まあ、iPhone の FaceTime でよく顔を見て話すんですけども、
And it's nice, but there's nothing like being in the presence with your mom and dad.
で、それもね、いつも話してるんだけども、でもやっぱり実際にその人と会ってと変わりはないですね。
To sit down and talk together.
本当に座って一緒に話して。
have meals together,
一緒に食事をして
laugh together, cry together,
一緒に笑って泣いて
share experiences,
いろんな経験を分かち合って
It's wonderful.
それは本当に素晴らしいことです。
And God has said when we receive Him, we become sons of God.
そしてイエス・キリストを信じたら聖書によると私たちは神様の子供となると。
That sounds heretical to say, I'm a son of God.
もうね、自分が神の息子というとなんかちょっと異端っぽいですね、この。
But it's true, it's true.
でも、本当のことです。
And it's such a sweet intimacy.
そして素晴らしい親密な関係が。
A father loves his children in spite of the things they do wrong.
子供がいろんな悪いことをしていても、やっぱり親がその子供を愛しているんです。
He corrects them in love.
そして愛を持って、懲らしめて。
He gives them directions.
道を案内して、
He gives them challenges.
いろんなチャレンジを与えて、
And he's always there to help when we come.
いつも助けようとします。
That's the same way it is with God.
それは神様と同様です。
And better yet, he gave his Holy Spirit to live within us.
何よりも神様がご自分の霊を、この聖霊を与えて、私の中に住ませたんです。
The Bible says in John 14, 16, and 7, it ends with, But you know him, for he lives with you and will be in you.
新約聖書のヨハネの14章の16節と17節の一番最後には、この聖霊が与えられて、で、あなたの中に住むようになると書いてあります。
When Jesus was with them, it was one experience. When the Holy Spirit came to live within them, it was another experience.
このイエス様がこの、一緒に弟子たちと一緒に行ったんですけども、でも聖霊が彼の中に入ったと、新しい、さらに素晴らしいレベルになりました。
When we receive Jesus, we also receive the Holy Spirit.
私たちもイエス・キリストを信じると、聖霊も与えられます。
He guides us into all truth.
そのすべての真理に導いてくださいます。
He's a comforter.
私たちの慰め主です。
He's a counselor.
もう私たちの助言者です。
And he's always with us.
いつも毎日共にいてくださる。
We don't have to go to the mountain.
山を登らなくてもいいんです。
It won't be just in church, we'll meet the Lord.
だから、教会に集まるときだけで主と会うことではない。
But moment by moment, walking in the street,
まあ日々ですね、道を歩いているときでも、
at our work,
職場でも、
at school,
学校でも、どこであっても、聖霊がこの中に宿っているからです。しかし、あなたと神様との親密な関係のレベルが、私一人一人次第です。どこまでこの神様との時間を一緒に過ごすのか。あまりも忙しくしないで、
And listen to him.
神の声が聞こえるように。
Talk with him, do a lot of listening.
もうたくさん神様にも語るんだけども、聞く時間もたくさん必要です。
Because he wants to help us in our individual situations.
それぞれの個人の関係の中で神様が導こうとしていますから。
So I want to encourage us to take advantage of.
ぜひ皆さんこれから日々このイエス様のその与えようとしているこの親密な関係をこのもっと生かそうとしたい。
The privilege we have to have this intimacy with him.
これが素晴らしい特権ですから。
As we put him in first place.
神を第一に優先すると。
As we have that deep intimacy with him.
さらに親しい深い関係を持つと。
We will have a passion for other people.
そうすると人々に対するその情熱も与えられる。
We will have a deep love for God.
神をもっともっと愛するようになります。
We will have a fear of sinning.
もう罪を本当に嫌うようになって、この恐れるようになるんです。
And we will be radiant with His presence.
で、神の御臨在でも輝くようになります。
We'll be that fragrance of God for the world.
もう世の中の人々に対するその神の香りになります。
And people will want to experience that.Come and see that the Lord is good.
そして人々がやっぱり私を見てもっと近づきたくなります。
To know what we have.
そして彼らも私たちが持っていることを持ちたくなります。
So let's move into a deeper intimacy with the Lord.
皆さんぜひもっと深い親密な関係に進みましょう。
And he will keep taking us into deeper and deeper revelations of his love and his
greatness. そうすると 神様の愛と偉大さの新しい啓示もどんどん与えられる。
Let's go to the top of the mountain.
もう山のてっぺんまで登りましょう。アメン。ハレルヤ。